主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれきパーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はいな。
おもれき353回、
353、
はい。さあもう随分ね、夏らしい季節に、ね、
夏らしい、
うん、なってます。初夏の初夏ですね。
予想ですな、うん、
ちょっと待って、何喋ろうか分かんなくなっちゃいましたが、
どうしたの、
うん、
何があったの。
宮崎さん最近映画見ました？なんか
映画、
うん、
あれ見た、第一次世界大戦の1917っていうやつ。
ああ、あの走るやつ。
いや、そうそうそう、ずっと、うん、あの切れ目なくってやつ、うん、
あれ面白かった。
面白かったよ。
あ、そう、うん、見に行けなかった。
あ、行ってないんだ、
うん、僕はね。でもそれって結構あれだよね、冬の時期だよね、から早春の頃の映画だよね。
そうですね、うんうん、
僕はねその時期はねジュディを見に行きましたよ。
ジュディ、
うん、
沢田研二。
それジュリー、
ジュディって何？
ジュディガーランドの映画。
ああ、なんかあったな。
あのオズの魔法使いの。
あったね。ああ、やってたな。
50年ぐらい前にあの亡くなりになった映画スター＆歌手ですけど、ケイさん好きなんですよ。
ああ。
で、まあ見に行ってね。ほら、去年はロケットマン。エルトン・ジョーン、
はいはい、
でその前はボヘミアン・ラプソディ、
はいはいはい、
フレディ・マーキュリー、
お、
まあ、みんな大スターになってって、うん、で、まあ、その生き方いろいろ影があって苦労してっていうような人たちが、なんかね、大物が、ね、こう毎年のようにこう今映画化で、ね、
はい、
描かれてるんですけど、
ま
あ、どの映画も見てもですね、
うん、
こういろいろ運も実力もあって大スターになって、
だいたい最後が陰惨な話になるという、うん、
そうで陰りが出てくるじゃない。
そうそうそう、
落ち始めると
薬と酒に溺れる。
薬と酒と、あとこう肉体関係のある人ができて、で、ね、薬酒、うん、で一緒に、僕と一緒にやったらこういうことやろうよ、そしたら君の才能ならまた輝けるさ、とかってこう言って乗っかる、で失敗する、
騙される、
で捨てられる、でまた薬や酒に溺れる。なんかどれも一緒やなと思って、ね、そう思うとこう僕たちをこう利用して踏み台にして金儲けしようって思うさ、未だに現れないね。
あ、まだちょっとメジャーになりきれてないのかな、
うん、ケリー君、君とならこうやってショービジネスをやっていこうよ、
私と一緒に夢を追いかけませんか、
うんうん、行くよってないね。結局みんな利用されて、でまた辛くなっちゃう、なんかね、やるせないなーって。
悪いやつっていいんだよね、
思うけど、本当なんか良くないね、
うん、
芸能界って怖いとこだなと。
まあ芸能界に限らないですけどね、商売でもそうじゃないですか。
あ、そう
だ、乗ってると絶対変なやつ来るじゃないですか。
政治家もそうだしね、
政治にしてもね、どの世界にいてもいるんでしょうけど、
うん、なんかね、知事でこう頑張ってた政治家さんが国会で新しい政党をやるからっつって、一緒にあの人と組んで国政選挙に出ますとかって言って結局惨敗する政党とか見てて、ああって思ったこともある。
まあ政治家はまたちょっと違う話だけど、
うん、ね、まあでもね、お金は欲しいもんね。
そりゃ誰だって欲しいですよ、
ね、いい
ね、嫌いな人はいないでしょう、うん、
だからこうやっぱ投資大事だと思うんですよ。
投資、
うん、将来今は安く買っといて、
ほう、
将来こう付加価値がついてバーンってこう値が釣り上がって、それでこう儲けていくっていうのもやっぱね、
そんな
人生設計では大事だと思うんです。
コレクターアイテムといえば
切手ですよ。切手です。
まあまあうまくいったとか思ってるやろ。
うん、完璧。
45点ですね。
ゲゲ、ジェジェだ、間違った。宮崎さんは切手集めたことあります？
まあ、幼少の握りちょっとやったかな。
僕もね、子供の時、
大体やるよね。
切手ブームってあったよね。
あったあった。で、まあ、まさに
切手コレクターのための指南書みたいなのもさ、
ほう、
売ってなかった。僕持ってたよ。
だから本でしょ。
本。
これいくらとかってやつでしょ。
違う違う。違う、それ切手カタログじゃん。
うん、
桜切手カタログ。
あ、そうそうそう
そう。そうじゃなくてコロタン文庫って知らない。
あ、知ってますよ。
あのあれにさ、あれに切手コレクターみたいなの持ってたの。で、僕それで封筒とかに貼られた郵便切手をきれいに剥がす方法とか、
はいはいはいはい、
満月のスタンプが満月にきれいに貼られてるのとか、はいはいはい、そういうの覚えたの。
僕はコロタンは鉄道のやつを持ってましたけど、
僕ビッグコロタンのビッグコロタンの国鉄全駅上下間っていうのを、
そうそうそう、あれってこう絶対背が割れてくんだ
よね。そうそうそう。でも持ってたよ。あれさ、全部さ、駅のスタンプとかさ、
あったあったあった、
乗ってたやつ。
でもあれでも鉄道の勉強しました。
はい、
そこで終わりました。
今日は切手なんですけど、僕ね、ちょっと ね、その、子供の頃ね、ちょっと集めてた、なんていうの、切手帳？
ストックブックですよね。
へぇ、まだ残してるんですよ。で、親もね、切手集めてて、
そうですね、僕らの世代ってそうだよね、大体、うん、
でうちの親とかすごいよね、ちゃんとなんだっけ、紙に包んであるのよ、
薄い
うん、なんかオブラートみたいな、
セロハンみたいなやつよね。
うん、そんな勝手に黙って抜き取ったのもありますね。
あの頃って、うん、でね、郵便局に並んだよね朝。
うん、まあそこまでしなかったけど買いには行きましたけどね。
そうそうそう、
僕ね意外とね記念切手よりね普通切手の方が好きで、割とこれ古いの残ってますよね。
駄菓子屋の当て物とかもあったでしょ。
あった。多分ねそれね、外国の切手とか、
外国の
もあった、10円でさ、くじ引きみたいなのでさ、
ピッて袋を引っ張ると中に入って
る、買うのでさ、
やったやった。
なんかだからその外国の切手とかいまいち、これどこ、これでもバンパ、でもこれらそうじゃないかな、
これなんかアラブ圏っぽいですね。
これ日本
の万博を記念してるけど、
これ海外
のアラブの文字が書いてあるから、そうだね。
これとかなんかあったよね。こんなんとかさ、本当都会に行くとあれがあって、ほら、そのコイン屋さんと切手屋さんってあるじゃない。
ああ、切手屋さんね。
で、こう海外のとか袋詰めでさ、
はいはいはい、
何百円とかで売ってたりするじゃない。
あったあった。貼り付けたままのやつとかね、
買うべきなのか否なのか。でもこんなもん外国のまで集め出したらキリがないやって思って、子供心ながらに手を出さなかったのがあるね。
切手屋さんでね、そうそう、もう百貨店にあってね、親に連れてってもらったら1枚だけ買ってもらえるんですよ。
あんな紙切れよね今は。
もうずっと国宝シリーズっていうのを集めてて、1枚だけむちゃくちゃ高いやつがあって、
うん、
それをずっと買ってほしくてね。
それ国宝シリーズ、
国宝シリーズの普賢菩薩っていう仏様のやつだけが、
うん、
その国宝シリーズの中でなんか一つだけ桁違いで高いやつがあったって、発行枚数が少ないかなんかで、それだけがこうなかなか買ってもらえなくて、
なんかね、見返り美人が高い、
見返り美人とかね、
月に狩りだっけ、
月に狩りとかね、
高いらしい。
そうそうそう、そんなのももちろん手届かないし、
ね、時々何でも鑑定だとか切って出るもんね。
でもそんな切手も今結構ね、
今ね
大した値段じゃない
ですか、ね、ありがたみがないんですよ、うん、あ、なんか自分でも作れそうじゃない。
作れないでしょ。
じゃあそのまあそれね、機械も必要だけど、
うん、
だって今家のプリンターとかでもさ、に遊びでも作れそうじゃないって。
あのね、目打ちっていうのはできない。
あ、それそうだよ、わかるよ、わかるんだけど、あ、今だったらパソコンで作ってるんでしょ。いや、
衣装はできるよ、うん、そう、全然できる、
うんうん、でもさ、なんか昔のはどうやって作るかもわかんないかったからさ、うん、あーって思ったけど、今はね、でもたまに買ってるよ、う
ん、使うためでしょ、
使うため、
コレクションじゃないで
しょ、コレクションはしてない、
うん、まあ、見栄えいいから僕も、まあ、たまに気に来てとか買いますけどね。
またいつかこれもやろうと思ってるんだけど、僕最後の切手コレクションは20世紀切手。
ああ、20世紀ってあったね、
うん、全部3セットぐらい
やつとかでしょ、
うん、そうそうそう、あれが最後かな、うん、
あのサイズはまた嫌じゃん、
うん、
あのごっつい
そうそうそう
シートとの
こ
の
そうそうそうそう
ペコペコペコってでしょ、うんうん、
ねえ、なんで今日はちょっと切手っていうか郵便料金ね、まあ基本切手なんだけど、それのまあまあ昨年ね、消費税も 10% に
ちょうど上がりましたね、
上がったんで、またね、高くなったよね。
そうですね、
ね、昔はいくらだったのかなっていうのをちょっと振り返ってみようと。
そんな話をしたこともありましたけど、
うん、
じゃあ最初まで遡って、
はい、
うん、
ですね、まず明治4年3月1日、
うん、はい、
郵便屋さんの制度はこの時から始まったの？
そうですね、最初の郵便の制度、
明治4年、
そうですね、
ちょっと太陽暦
旧暦ギリギリです、1年前ぐらいかな、
まああまりその辺は微妙に若干違いますが、
うん、
明治4年3月1日、
うん、
書状が
100
問、
はい、100問
円じゃないんだね、
まだ新価条例が出る前ですから、
うん、で100問で送れるのは5問目
まで、で覚えてますか、1問目
はちょっとまず資料ああちなみにですね、この郵便料金の移り替えの資料はですね、さくら日本切手カタログ
さっきの、
はい、に載ってる
そうです、ね、
参考にしますが、うん、であと5問目ごとに48問が加算されます、
うん、
はい、で、まあ、まずここまで。
はい。
5問目。
1問目何歩でしたっけ？何グラムでしたっけ？
33 グラム。なんだっけ？そんなんやったっけ？問目って。でも、
江戸時代の貨幣制度でありましたよね。1問目は 3.75 グラム。4グラム弱。
1問目が？
3.75 グラム。
3.75 なの？
4 グラム弱。
うん。
5問目はいくら？
5問目は20グラム、
まあ、20グラム弱ですね、
うん、20グラムで100問、
ね、100問、
うん、
1両は何問？
16、
うん、
あれ
1両16問？そば1杯で小判1枚、
あれちょっと待ってね、あの絵がないとわからない16分金、
16種門です、今は
16種の16分の1が1問、
一部4両、じゃあ1両が4部、1部が4種、
うん、
だから1両が16種、
うん、
銭の場合は
1
両が5関門でしょ、
うんうん、
5000か6000
5、6000するの？
6000問ですよ。5000問から6000問。
ああ、1両がね、
うん。
はい。
で、その100問ですね。
どれぐらい今では
。1問、まあ、100、50円から100円の間ぐらい。50円とすれば、まあ、500円、1000円弱って感じかな。
20グラムね。
そう。
高いやつよくわかんない、
まあ、今に比べたら高いよね、
はい、
普通の症状に今25グラムまでが普通のいくらだっけ、今80何歩ですから、まあ、1000円近くしますから高いよね、今に比べればね。
あと東京横浜間のお手紙だと48問、
うんうん、
これは
近い
から、
まあまあ、まあ、数が多いのとね、近い
送料の違いもあるわね、うん、 これが明治4年の春の話。
最初の郵便制度ができた時、
うんうん、で明治4年12月5日、
うん、
値段が変わる、
はい、
これが書状が4文目までですね、
はい、距離制がだとできる、
うん、で25里以内は100文、
うんうん、
50里以内は200文、
うん、
100里以内は300文、
うん、
200里以内は400文、
うん、
200里以上、200里超えは500文。
500。
これも距離もこの時代分かってるの、どこまでは。
それはそうでしょ。東海道だなん
て全部距
離決まってるから
。うん、なんちゅうそれ道路の距離でしょ。
そうでしょうね。
だって普通こう今だったらさ、こう東京を中心にこう円をぐるぐる変えてさとかそんなじゃない。
あまあ基本、まあ、初期の頃って宿場に大体郵便局置かれるから、
うん、
でもその宿場単位なんじゃない。でそこ、まあ、そこは全部道で距離決まってるから、
うん、
であとはもう取りに来いとか、
うん、
なんかの
ついでに家には配ってくれないん
だよね。家にっていうのはまあその町、ね、都市部とかは別だけど、
で書状なんだね、
まあ、この時期はまあはがきっていうのはそもそも存在しないって話ですね。まあ、
明治の最初ははがきないんだ。
要するに江戸時代のあれに要するにそのまま切って貼るかっていう話でしょ。
あでも切手は出てる。
切手は最初から。
あじゃあ何円切手とかじゃなくて。
あこの時代門ですね。
あこれ資料によると48文切手ってあるんだ。
昔のね、だいたいほら日本で最初の切手
って何億円もするんでしょ。
そんなすんの。
本物だと億ぐらいするのある
でしょ。あ結構高いんだね。
え5枚ぐらいしかもう存在しない切手とかあるっちゅうじゃん。
ああそうだ、結構高額のね切手ってもともと数が出ないからで、それで未使用とかだと結構高いって話だよね。
あじゃあ500文切手とかって
偽物も多いって話だけどね。
あそうそうそうそうそうそうそう、だからこれは印刷ですねとかなんか言ってそうだよね、
うん、
鑑定団の人で。明治5年1月にですね、
はい、
お金の単位が変わりました。
新価条例、
はい、でこっからはあれ円になる違うの。
100文が1銭になるから、
うん、
で100銭が1円ですから、
うんうん、で48文って言ってた額は 5輪、
1銭の半分ですから、
うん
うん、
で1関門が10銭。
1関門はいくら
ですか。っていう単位に変わるわけね。1関
門は何文ですか。
はえ
1関門は何文ですか。
1関門って何。100文。あ1000文。
1000
文、
はい
はい、
答えを見ない。
はい、
うん、
はい、
100文が1000ですね、
はい、
に切り替わる。
あそうか、
うん、
だから1関門は10銭か、
うん、
はい、
最初の頃だから1銭って結構価値があるんだよね。
うーん、で、
はい、
明治6年4月に、
うん、はい、
4月1日に料金が変わる、
はい、
で、基本料金が2問目ごとに、
うん、
市内なら1000、
うん、
市外なら2000、
うん、
市内と市外。
ああ
東京市内だったら1000で、
1000で行く。
東京市外なら2000。これってど田舎のちっちゃな町も、
うん、
市内は1000で山隣の向こうが市外なら2000、うん、まあでも電話もそうだもんね。
本当はだって郵便って距離制じゃないっていうのは建前じゃないですか、うん、全国均一、うん、
ああそうだね、
っていうのが建前だけど、今まではまあそこまで制度が発展してなかったんで、
さっきはさ、
そうそうそうそう、
距離で
距離制だったけど、こっからだから一応基本的に
ここで
全国均一
確立する、
ある程度日本全国に郵便網が行き渡ったんで、だからそうそう数がほらこなせるじゃないですか、
うん、
少ないとどうしても一個一個のコストが上がるんで、
そうすると何この明治の、
うん、
この数年で郵便制度って整っちゃう、
うん、そうそう、最初は本当に東海道、まあ本当にまず東京横浜間から始まって、うん、だんだん東海道沿いとか主要街道沿いに郵便網っていうのが発達していって、うん、でまあ大体5年ぐらいでだんだん日本の全国に行き渡って、
まあでも前江戸時代にあった仕組みもうまいことを流用しやすいだろうしね。
そうそうそうそう、だってこの時期政府ってお金ないか ら、
うん、
だから結局その地元のもともとその職場の役人やってた人とかにお願いするわけですよ、
うんうん、
でそれが要するに今の特定郵便局の元祖なんですよ、うん、だから今でも特定郵便局ってすごい力持ってるじゃないですか、郵政省の中でも、郵政省じゃないけど今もともとだからこっちから頼んでやってもらってるんで、
あ、なるほど、ね、
政府に金がないからこの業務をお宅でやってくれませんと。
はい、で、うん、明治6年の12月からは、
うん、
はがきが登場
する。はがき登場、
はい、市内 5輪
一銭の半分、
うんうん、と市外は一銭
一銭、
うん、だいぶ半分で出せるね、
うん、
はがきの大きさは今も昔も変わらないの
ね、ちょっとちっちゃいかな今より、うん、
あでもまあ今ぐらいそんな極端に変わらない、
まあ、まあ
そんな
名刺ってほどじゃないけど、まあ一回りちっちゃいからね。
そうか、明治6年の年末からはがきが登場なんだね、うん、はい。で、今度から今まで書状とかはがきって言ってたのが、うん、明治16年からは第一種、
一種、
第二種、書状っていうのは、まあ、いわゆる今で封筒のことでね、まあ、
封筒に入れてものを
送るのが、
ね、
第一種で、はがきは第二種、
今でも言いますよね、
はい、
うん、
で変わるんだ、
うん、
まあで値段が変わんのが、ああ、
で、市内市外の、
うん、そうそう、規模、明治16年1月にその封筒は2000、どこでも2000、
全国均一2000、
うん
うん、
でハガキは1000、
1000、
何、事実上の値上げ、
うーん、
市内は市内
出すのも、まあ、市外であれば据え置きですけどね、市内の区分っていうのがなくなったんですね、うん、
事実上の値上げ、
うん、
どうなのこの頃って、みんなお手紙書きまくって出しまくってる時代なの。
まあ江戸時代からね、かなりやっぱ飛脚なんかで書状、特に商売とかはね、
そうだね、
非常に頻繁にありますし、日本人ってまあ比較的みんな字を読めるし書けるし、
うん、なるほど、
うん、
で明治32年に郵便料金が変わります、
はい、
封筒が3銭、
3銭
今で4問目ごとに3銭、
うん、
4問目までが3銭で、
3銭
ちょっと高くなりましたね。で、はがきは1銭5輪、
1銭5輪、うん、
うん、ちょっと高くなりましたね、
うん、
まああれから十何年経って、
うん、
15年近く経っての値上げ、
うん、
まあ、明治も安定期に入って、
うん、
物価も上がってきたのかね。
まあまあまあだいぶね、
うん、
物価は上がって貨幣価値が下がってくる、
うん、
でもこっからずっとこの料金なんですよね。
はい、そうだね、明治32年に料金改定があった後、うん、次はですね昭和6年、
すごい、6年は結局あの重さの単位が変わっただけなんで値段は変わってない。
本当、あ、本当だ、今まで4問目とかって言ってたのが
メートル法が導入されて
15g に変わった、
うんうん、
はい、次昭和12年に値上がる、
で実質昭和12年までずっと据え置きですよ。
ってことは随分40年近く、
40年ぐらいですよね、
据え置きですね、
うん、
はい、昭和12年、日中戦争の年、
いやまさに戦争が始まってインフレになるから値上げせざるを得ない、それまでずっと
据え置きでいけたのに、
うん、
20g までだったら4銭で。
4銭。
で、はがきが2銭。
はがき2銭。
と、ちょっと値上がりましたが、うん、でも、物価とかも考えると、そんなに大変そうには思わないけどな。
まあね、結構、まあ、大事なインフラなんで、やっぱそれ無茶に分けられないしね、まあ、国がやってる国営の事業なんで。
で、次に値上がるのは昭和17年。
もう。
ね、戦争中です、太平洋戦争中ですが、うん、5000に変わりますね、
封書が5000、
うん、はがきはそのまま、
うん、
昔から一緒なんだね、こうはがきだけ値上がったり封筒も値上が、あ、 じゃあ封筒だけ値上がったりはがきは据え置きとかっていうのは今もあんま変わんないんだね。
まあやっぱりこれ国民の生活に一番大事な、
うん
ね、今みたいに電話がない時代ですから、うん、それが上がるってやっぱり痛いじゃないですか、
う
ん、
そうだね。
できるだけそうだましだましにいかないと。
で今度昭和19年もう戦争大変になってくる時ですが、
うん、
この時になると 20g までなら7000、
5000から7000
ちょっと上がりますね、うん、で、はがきが3000、
1000上がる、
うんうん、で昭和20年4月、
うん、
もう戦争のわやな時期ですが、
うん、
こんなにさ空襲がガンガン受けまくってる時も容赦なく値上げとか、
まあだから戦争中どんだけインフレだったかって話です
ね。昭和20年4月には10銭、
うん、
でハガキが5銭、
うん、すごい。
ちょっと上がり方が緩やかじゃなくなってきましたね。
40年変わらなかったのが8年で倍以上になるってことです
よ。おお、そうだね、すごいね、
うん、それは負けるわなって話ね。
戦後昭和21年、
さらにインフレが進む。
昭和21年7月25日からは、
うん、
封筒が30銭、
30銭、
はがきが15銭、
一気に3倍、
3倍ですね。でもこの頃が一番インフレが
一番ひどい時期ですよね。
激しかった時ですよね、うん、おお、そうすると明治の時は、
うん、
こう2銭だったのが、
うん、
もう戦争終わった時には30銭までどんどんと、
そうだよね、
上がるわけですね。でこれ昭和21年の7月ね、
うん、
で昭和22年の4月からは封筒が1円20銭、
5倍、
おお、5倍、4倍、
あ、4倍か、
うん、でハガキが50銭、
ああ、これも4倍近いね。
15銭から50銭なのでドーンですね。
単位が変わったね、いよいよ円になった。
円が出てきましたね、うん、まだ新円切り替えの時期とかまだ、
あ、前後ですね。
もうすごいハイパーインフレの、
ものすごいインフレですね、
う
ん、
でもそう思うとまだ頑張って抑えてる方なのかな。
でも1年後に4倍だよ、物の値段が。
そうだね、このペットボトルのお茶、うん、58円で買ってきたんだけど、これは来年には200円、
200円ですよ。
あ、富士山に行ったみたいだね。
今年1万円銀行に預けてたら来年には2000円の価値しかない、
下がっちゃう、
3000円とかしかないと思います。
あ、でも、はいはい、昭和23年からね、新郵便法っていうのが施行される。
まあぼっちぼっち、まあ、戦後の経済も一番ひどい時期を出した頃ですね、
うん、で封筒がですね、うん、昭和23年7月の改定で封筒が5円、
5円、おお、それでも
はがきが2円、4倍、
4倍ですね、また
ほうほう、ひどいですね。でこれ昭和23年7月、
うん、
で1年も経たない昭和24年5月に封筒は8円、
8円、また倍
で、はがきは据え置きの2円、
うん、
すごい上がり方だね、こうやって。
すごいね。
まだ上がります。昭和26年、
うん、
はい、朝鮮景気が朝鮮特需の頃ですが、昭和26年11月に封筒は10円、
うん、
で郵便じゃはがきが5円、
ほう、
でちなみにですね、昭和41年まで年賀状は4円でいいんだって、安かったんだ、
うん、
これも最今みたいな、
ね、前ありましたね、
うん、
うん、
で昭和4、あ、これ昭和41年までこのまんま、
うん、
だから10年近く、15年近く
年賀状だけは 安かった、
ね、安くってっていうのが続くんだね。で、うん、封筒は10円のハガキは普通5円、
うん、
っていうのが16年続きます。
すごいな、これも50年で
安定する
300倍とかになったもん、明治から考えたら、うん、
はい。昭和41年郵便法が改定されて、
うん、
郵便物の名前もね、封筒は第一種、はがきは第二種って言ってたのは変わんないのか、うん、だけどまあ今風に本当に定型非定型、
定型外、
あ、定型外、
うん、
と通常はがきっていう分類がより明確になってきて、ちょっと非定型まで話したらキリがないので、
うん、
ちょっと定型でね、
まあ、いわゆる封筒です、ね、
普通の封筒、
我々が出すいわゆる普通の封筒、
昭和41年には15円、
15円、
うん、これね、うん、今までさ 20g までだったんだけど、
うん、
この昭和41年からね 25g までが15円、
うん、15円
で 50g までっていう新しいのが出てきたの、
うん、
でこれが20円、
20円
で、それ以上多くなるとちょっと定型外っていうの で、ね、違う金額になっていくよ、うん、でハガキはですね7円になりました。
7円、
うんうん、ちょっと上がったね、
うん
うん、でも昭和41年でもまあ皆さん豊かになったからこんなもんでいいんじゃないの。
機械がね、区分するのに機械が導入されるようになって、定型だと全部機械でできるようになるんで。
本当、
うん、
あれでっかい郵便局だからでしょ。
まあもちろんでっかいのはね、でも砂漠量が多いじゃないですか、ね、でかいところ、そこから定型買いっていう考えが出てくる。
ああなるほどね。でもさ、郵便局
今まではこんなハガキもこんなハガキも全部一緒だ、封書も一緒だけど、
小学生の時に郵便局に見学に行った時、
うん、
手で分けてたよ。
そうだ、あれ機械通らないやつは手で分けないといけないから手間なんですよね。
はい。さて昭和47年にはですね、封筒が、20円、
20円
と25円、
50g が25円、
うん、でハガキが10円、
10円、
昭和51年にはですね、封筒が50円と60円、
うん、
でキあのハガキが20円、
20円、
えらい上がりますよね、バンと
倍ですね、また、
うん、あーでもこの20円の松の木って覚えてるわ。
この辺は出したことあるでしょう、ギリギリ
ないと思うな
本当に、
うん、
また
次だと思う。
あ、次はもうど真ん中でしょ、うん、
ね、昭和56年、あ、56年にですね、普通封筒は60円、
60円
でちょっと重いのは70円、
70円ね、
この、 あの平等院の釣り鐘、
そう
これは覚えてますね、
覚えてるよね、
うん、
我々の封筒といえばこれだよ、
ね、うん、で、あ、この70円切手の笛吹き同時じゃない
笛吹き同時時代
、うん、笛吹き飛天とか、
うん
うん、鹿の切手は覚えてますわ。
覚えてますよね、
うん、はがきはですね1年でね2回上がるんですよ、56年、うん、56年1月に30円に値上がったのが、
うん、
4月には40円になりました。
うん
うん、この菜の花とモンシロチョウの、
これもまあ覚えてますよね。
なんでこれ2段階で上がったの、
なんでしょう ね、
ね、
うん、
はい、で次はね平成元年値上がりました。これ消費税 3% の導入の影響で、
60円が
62円、70円が72円で、はがきが41円になります
、
ね、
税金の分がついたってですね、うん、
あ、このあこうみんなこうさ、この頃からね切手のスタイルがさ同じ枠組みっちゅうの、こう額縁がなんか同じでさ、で絵だけ違うみたいなさ、こういう斜めのデザインっちゅうのフォーマットがなんか、
そうかな、こう斜めのやつはこのあれだよね、鳥のシリーズからだよね、
うん、だから最近じゃね、この平成に入ってからなん
で、ね、う
ん、
今までこうね枠の中に数字が普通にポンって、
うん、こうありますね。でこれ
文化財とかが今で結構多かったんだけど、
動物とか、
そうそうそう、
天然記念物とか、
ね、自然の系のやつが、
ね、
そうそうそう。
で次がね、昭和の、じゃあ平成6年、
平成6年
から値上がりして、普通封筒が80円と90円、
80円
で、はがきが50円に値上がりました。
これも覚えてますね。
まあね、現在のね、ずっと印象深いよね。で、うん、これが平成6年ね、
うん、
非定期はね、なんかちょっと細かくなってるから時間の都合で飛ばします。で、平成19年、はい、民営化されちゃうね、
郵便局が。はいはいはい。
で、
総務庁の郵便公社から日本郵政になったんですね、
はい、はい。で、郵便封筒は、値段は変わらないのか。
値段変わらないけど、うん、切手がね、意匠が変わりましたよね、うん、
はい。で、平成26年ですね、
うん、
これ消費税 8% になったと思うんで、
うん、
封筒が82円と
92円、うん、
で、はがきが52円になりました。で、今回また値上がったんですよね。
去年までこれでしたね、
84円と94円、
今そうですね、
と60円なんだよね、郵便はがきが
63円。
63円今
そうですよ、だって税金がつくか。
あ、そっか、
うん、
いや、はがき高いよね今。はがきも書かない、年賀状ぐらいしか書かないけど、
我々のど真ん中の封書が60円ですよ。こんな話前もしたけど、
うん、
今やはがきですよ。
おー、すごいね。だから聞いてる方のね、多くの方がこう、ああ10円とか7円だったよねって言ってたのかとか、10倍違うんですね。
っていうか、もう使わないよね、切手が。
うーん、使わない。仕事では使うけど、だから一応ね、普通切手は買いだめはしてあるね。
今のこれだって郵便局で出すと消費でしょ、印刷のやつだし、
うん、でなるべく家で貼って足りるかどうかっていうのに郵便局に持っていくんだけど、うん、めんどくさい時はもうそのまま裸で持ってって貼って出しといてってするから、あれあんまり良くないよね。
だって思い出せないでしょ、今ハガキのデザイン知ってる、どんなのか。
ハガキ持ってない、郵便ハガキ持って
ない。分かんないでしょ、ほら今なんかランみたいなやつだよね確か。
あ、そうなの、う
ん、切手も分かんないでしょ。83円ってどんな切手か。
83円ね、
84円か
なんかね。84円ね、あのね、知ってる、
分かってないでしょ、ほら。
いや
出ない、やっぱ釣り金ってほらポンって思い浮かぶじゃん、うん、
じゃあ今の80円ってね、薄いさ、レモン色の色してない、そうそうそうそう、ね、なんかあれが封筒の茶封筒とな んか混じってインパクトがない、
なんかね、映えないよね今の切手って。
そう
そうそう、
センス悪いと思う。だから記念切手買おうとするんだけど、ともかく82円切手が山のように残ってるんですよ。
昔ってほらテレビでも、例えばおはがきくださいって言ったら、封書のところにこう緑で60って書いてあった、やっぱあの緑の釣り鐘のイメージがある
じゃないですか。そうそうそう、
で今ってだから切手のイメージって湧かないじゃないですか。
うちいっぱいさ余ってんですよ、82円切って。
使えばいいんじ
ゃん。いや使ってるよ、だから2円切っても買いましたよ。
端数がね結構変わっちゃったんで面倒だよね。
なんかやなんかね、なんか面倒くさい。で換金するのもさ面倒くさいじゃん。
手数料取られますからね。
かわいそうだしさと思って。
あんたなんか使えばいいじゃん。
いや使うよ、使うけどさ、せっかくさこのさ記念切手にさ、なのにここに2円切手出すとかさ、なんかさ映えない、なんか違うじゃん。
昔は結構でもやっぱりこうはいっぱい切手貼ってんのあるのが結構、
ね、1列2列ぐらい貼ってる
のね、あったのはもうあれがもうすごい、うん、ね、会社とかってほら結構ああいうはがきとか手紙がよく
来るけど、うちも時々1000円切手とか貼ったの届くんですよ、仕事的に。
うちもう家の職人だからそんなのめったに来なかったんで。
違って取っとこうかなと思って、でも最近も取ってない、
ね、あの頃はね、そう封書をこう切り取って、うん、あの水につけて貼ってたけど、う
ん、今してない
です、まあ、今しないですよね、うん、
はい。ちょっとね、郵便切手のね、郵便料金のちょっと流れ、これもちょっと物価の流れ歴史ですね。
まあまあ典型的なね、物価の変遷ですからね、うん、
はい。また皆さんもお手紙も書きましょう。
郵便は届かないですけどね。
ここにはね、ここはあのデジタルでしか届きませんけどね。はい、じゃあお便り1つだけ紹介しましょうかね。
ほう、
はい、リコッタちゃんからいただきました。
リコッタチーズ、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして。おもれき歴約3年になる紀州日高の、リコッタちゃんです。
ほう、
お便りをお送りしたいなと思い続けながらようやく実行することができました。今までのやるやる詐欺の自分の怠慢さを悔やみます。私は小さい頃から祖父母の影響で歴史、郷土史が好きでした。成人を迎えた後1年間海外で生活していたのですが、現地から客観的に日本を見ることでより一層郷土愛、母国愛が増し、帰国した現在仕事の合間におもれきを聞いたり郷土史を調べたりして、幼少期以上に歴史に思いを馳せています。私の生まれ育ち現在も生活している紀州日高方面は神宮皇后にまつわる言い伝えがある地域であり、近畿でも有数の古墳が多い地域としても知られています。また安鎮清姫、
安鎮と清姫、
安鎮と清姫の、うん、江戸記説法、
うん、
数多くの国宝を拝見させていただける古刹、
うん、
道成寺があります、
うん、はい、
し10月になると地域のあちこちで笛太鼓の音色が聞こえ、それぞれのお社の神さんに五穀豊穣を祈願する秋祭りが全国的に見ても多い一帯であります、
うん。
そしておもれきでも移民の会で取り上げられていた明治期に多くの村民たちがカナダへ移住した通称アメリカ村で知られる地区があったりと、いろいろ歴史的背景の色濃い地域です、
うん、
また日高地方はお醤油や金山寺味噌、鰹節の発祥地でもあり、もちろん海産物も新鮮、山の恵みも豊か。ケリーさん、水月さん、リスナーの皆さん、それぞれに郷土愛があるかと思います。私の町は、お世辞にも都会とは言えない小さな町ですが、他の地域から来られた方々に胸を張って自慢できる物事の多い地域です。ぜひ日高地方に足を運んでみてください。と、いただきました。
うん。
和歌山の日高っていうと、どの辺だい？
どの辺？
和歌山の下の方？
そうよね、和歌山より向こうで道成寺って駅あるじゃないですか。
道成寺っ子ってあのお餅の粉のやつ。
それ道明。
あ、道明寺か、うん。失礼しました。マジボケです。
潮の岬とか結構あるんでしょ。
あ、じゃあ本当に紀伊半島の先っぽの方なんだ。そうそうそうそう。潮の岬行ったことあるよ。
あ、行った？
行きましたよ、何度も。好き、潮の岬。
好き？
好き、大好き。
あ、ライクや。あ、そう、
うん、愛してます潮の
岬。そうですか、うん、あそこなんかあんまり岬っぽくないよね。
そう？
あそこほらこうなんていうの、ダラーンとした感じじゃん。
あ、牧場だったんだよねあそこね。
断崖絶壁っぽいじゃないですか。
うん、うんうん、
潮の岬まで日高側の沿岸だからもうちょっと手前か。
あ、こっち
ね、日の岬とかかな、
うん、あの徳島寄りの方ね。
そうそうそう、あ、田辺の前後か。
素通りぐらいしかないですね。
あ、そう、
うん、あの、うん、あんまりないな、
うん、
白浜は行ったことあるよ。
白浜はかなり先ですよね。
もっと南ですよね、うん、パンダのいるとこだもんね。やっぱ和歌山も広いし遠いよね。
そうやね、まああんまり行かないよね。僕道成寺行ったことあるの、うん、
本当、
うん、
なんか修行に行ったの。
いや、絵解き見ましたよ。
絵解きって何だから、絵本で読み聞かせるような
、こう巻物みたいなのこう見せながら、アンチンってボンさんとね、この女性との話。
何悪いことすんの。
いや、だからそのボンさんだからダメじゃん、女性と。
小学生も聞いてるからね。
だから、いや、そう言わない。
小学生も聞いてるからね。
で、この結局この結ばれないけど、その娘が ボンさん好きで追っかけてって、
娘が悪いんだ、
逃げて、で最後にはなんか竜かなんかになってボンさんが釣り鐘の中に逃げ込むんだけど、
うん、
その釣り鐘をその竜がぐるぐる巻きにして、
うん、
口でバーって火吐いてボンさんが焼け焦げちゃったみたいな、
ね、ボンさんが竜じゃなくて清姫が、
そう、清姫がもうその好きの恋に狂って
竜
になっちゃって追っかけて、
で
釣り鐘に逃げ込むんだけど釣り鐘ごと焼き殺しちゃうっていう、
あ、よくないですね。でも坊さんだから生臭坊主みたいなことしちゃダメだもん
ね。彼は必死に逃げたんだけど、
うん、坊さんはいい人じゃんね真面目なんじゃんね、うん、まあそれか帰属してね嫁に行ってあげてもいいかとかもね、
うん、ああ戻って、うん、その人に、うん、ああまあね、それはあんまりダメです、ね、う
ん、アイドルもお坊さんも恋愛は禁止です。
いや今は OK ですけど、
でもアイドルは禁止だよ今も。
アイドルもしてるじゃないですか、
ダメだよ。そんなことしたら強制的に卒業させられちゃうんだから。
モンさんなんか今 OK じゃないですか。
そうだよね、まあ生臭坊主多いんだね。
生臭、もはや生臭でもないね、うん、
はい、ありがとうございました。
はい、
おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。